ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。こんにちは、ナナです。この番組は株式会社学び研究所の地区長古橋さんとお届けする番組です。ほっと一息、古橋和久の学びカフェ、今回は第34回をお届けします。古橋さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、あっという間に2月に入りまして。
そうなんですよね。
早いですよね。
僕ね、1月はね、はい、漫画漬けだったんですよ。
漫画漬け、うん、何を読まれてたんですか？
スラムダンク。
スラムダンク
有名ですよね。
はい、
読んだことあります？
まだでないです
バスケット漫画、
はい、
1990年代の名作、読まなくっちゃってずっと思っていて、
そういう名作ってありますよね。
あります、あります。
はい、
でもあることがきっかけで、よし読もうということですね、読み始めたんですよね。はい、大人買い一気に35巻、はい、まとめて買いました。
はい、
間違えた、31巻、まとめて買いました。これが面白い、うん、そのバスケにかける思いであったりとか、バスケを通じて、磨かれるチーム力とか、それからこうなんだろう、努力することの大切さであれ、あとは監督との やり取り、まあ、特に監督がコーチングの要素が非常に強くてですね、そういったコーチっていう点でも学べることができるので、塾の先生としてはですね、こう生徒のやる気をいかに上げるかっていう視点で読んでいくと非常にためになるんですよね。中に安西先生っていう監督が出てくるんですが、はい、まあ空気感を読みまくるんですよね非常にできてる方でですね、
すごいです。
漫画の世界ですが、僕は安西先生がですね、もう本当にもうメンターです今はい、
そうなんですね。
で、31巻のうち今15巻まで来て、あと16巻じゃないですか。
はい、
まあ、大体半分ぐらいじゃないですか。ここまで来ると、いやもう半分まで来ちゃった、終わらないでって気持ちがね出てきちゃってね、読みたいんだけど読みたくないようなみたいな、
はい、でも進めるとね、終わりがちに、
そういう時ってありません、
ね、近づくんで、ありますよ、あります、
はい、はい、ということです。
はい、
またスラムダンク読まれた方、感想聞かせてください。
あ、そうですよね、はい、はい、よろしくお願いいたしま す。はい、さて、今回のテーマ用意していますけれども、
はい、
はい、お子さんは暗記型思考型ということで、はい、お届けしたいと思います。
そうですね、はい、これを聞いてくださってるお父さんやお母さん、そのお子さんがね、問題を解くときに、まあ、暗記したものをアウトプットするような形で答えてるのか、それともよく考えて答えてるのか、はい、うん、暗記型なのか思考なのか、ちょっと考えてもらいたいんですよね。
はい、
なんでこんな話をするのかっていうと、
はい、
先のことを考えていくと、はい、暗記型は成績が伸びにくいんですよ。うん、で、思考型の方はぐんぐん伸びていくんですよ。
はい、
はい、特に中学3年生になって、中学3年になってからその思考を変えるのはちょっと時間がないかな、
はい、
うん、なのでもし暗記型であるならば、徐々に、思考型の、思考ができるように癖づけをしていってほしいっていうことを伝えたいんですよね。
はい、で、まあ、自分の子供が暗記型なのか、うん、思考型なのかっていうのは、うん、どういうところを見れば判断できますか？
いい質問ですね。
ありがとうございます。
これね、暗記型は分かりづらいんですが、はい、思考型かどうかはすぐ分かります。
はい、
うん、ちょっと会話をする、はい、質問をする、
はい、
質問をして、なんでなんでなんでって何回か繰り返していくと、うん、だいたい詰まってくるので、
はい、
思考型じゃない人はね、うん、1回の質問でもう詰まってしまったら、もう完全に暗記型ですよね。
あ、
うん、でどこまでもそこについてくるようなら、かなり思考性の強い、うん、頭の使い方してるんだろうなっていうのは見えてくるんですよね。 なんでなぜを繰り返すとすぐ分かります。あとは、ね、このポッドキャストでもよく言いますが、こう質問した時に違った答えを返してきたりすると、もう完全に会話がねじれてますよね。
そうですね、
うん、これよく考えてないですよ。思いつきで話をしているところがあるのって、
はい、
うん、思考型じゃないんですよ。こういった質問をすることによって分かるところがあるんです。
はい、
うん、
で、なぜ中学3年生になると思考型になるんですか？
そう、これはね、僕も現場、はい、あの中学生の指導をしていてよくわかるんですけども、中1、中2までと中3とは、勉強の仕方が違うんですよね。
勉強の仕方が違う。
どういうことかっていうと、中1、中2の時のこう勉強の仕方で中3の勉強をすると、はい、中3になった時にね、同じ勉強法でやると、うまくいかないんですよね。で、最近脳科学、すごくね、よく言われるじゃないですか。脳科学の方にも本当によく出てきますが、人間って、中2から中3に変わる頃、あれぐらいの時に、脳の働きが変わるんですって。
はい。
その前までは、暗記中心、こう見たもの、聞いたもの、感じたものをこう、もうすぐこうインストールしてしまうような、こういった思考の仕方をするみたいなので、どちらかというと暗記型なんですが、中3になって、なったぐらいから、論理的に物事を考えるっていう脳の動き方をするらしいんですよ。うん、で、中3になった、論理的に物事を考えるっていう脳がこう、動き方をするようになっているのに、強引に暗記型、暗記型、中1の時に俺はこれで、テスト成功したから、このやり方で行くぜって感じで中3の勉強入ると、合わないんですよ、自分の脳のこう動きと。なので、なんでかな、一生懸命やってる、なんでかな、なんでかな、脳がついてこれない。もう違う使い方をしているから、ずれるんですよね。なので、勉強の仕方ってアップデートする必要があるんです
よ。中1、中2までは、暗記型でもいいというか、
いいといえばいいんですが、遅かれ早かれ、論理的に物事を考える脳の動き方になってくるわけなので、その準備っていうか慣れをしとかないと、中3、受験生ですから結果出さなくちゃならないじゃないですか。慣れさせておく必要があるんですよね。だから早いうちからもうできたら小学生の中学年、高学年、中学年だな、それぐらいから論理的に物事を考えるっていう、こう生活を送ってもらいたいんですよね。
その論理的に物事を考える生活って何ですか？
いいね、質問がいいですね、冴えてますね。やっぱり会話ですよね。友達との会話はコントロールができないので、親子の中での会話をコントロールしたいですよね。親が質問をする。これ、例えば、今日の給食は何だったの？って聞くじゃないですか。で、何ソフト麺だったって答えたりするじゃないですか。ソフト麺は、ソフト麺についていたデザートってあったのとかってお母さんが話を続けるじゃないですか。で、そのデザートはね、バナナがついていて、会話つながりますよね。つまり、会話をたどってることが、できてるので、これって論理力を鍛えてることになるんですよね。で、これが、今日の給食何だったのって聞いたときに、忘れたとか、なんか言いそうじゃないですか。よくある、小学生。
ありますね。
まあ、これだともう論理力は成り立たないですよね。
そうですね。その一言で片付けてしまうと、考えないですもんね。
そう。はい、で、論理力が、こう、会話の中にね、日常会話の中にあまりないうちはね、最初はそうなると思うんですよ。で、そこはお母さん、そうだよね、忘れたよね、お昼のことだもんね、って、一旦受け入れて、ソフト麺だったんじゃない？とか、なんかこう、振ってもらいたいんですよね。そこで会話終わっていいと思うんですよね。で、これを繰り返しやっていくってこと。そうこうしているうちに、答えるようになってきますから。で、答えたら、さらに、質問をして続けていく、っていうことをイメージしながら会話をしてもらいたいんですよね。
なるほど。
論理力ですよね。そうやって鍛錬をしていく。
あくまでも会話で鍛えるのであって、こうドリルではないですね。
ドリルではないですね。これね、読書もね、意外と難しくって。
読書？
そう。読書で論理力ってつきそうなもんなんですが、つく子も確かにいるんですけども、つかない子たちもいて、飛ばし読みする子たちって結構ですよ。スピーディーに読む子に言われておるんですが、なんとなくで漢字、フィーリングで読んでしまう。
なるほど。
そうすると論理ってあんまりなってくる、そこに。なのでね、読書ね、ヒットすることヒットしなくなるんですよね。論理力見つけるには。なので、まずは会話ですね。
会話ですね。
これならこちらがコントロールできますもんね。
わかりました。
ぜひ将来のことを、見据えて、早いうちから論理力を鍛える親子の会話を実践していただきたいと思います。
はい、 わかりました、それではまとめに入りますけれども、はい、お子さんが中学3年生の時に論理的思考ができるように小学生高学年のうちから親子で論理的な思考ができる会話をしていく、はい、ということですね、
はいはい、お願いしたいです。
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
学びカフェではリスナーの皆さんからの番組への質問、感想、取り上げてほしいテーマなどをお待ちしております。株式会社学び研究所のホームページからポッドキャスト専用のバナーがございますので、こちらへ送ってください。それでは次回も学びカフェでお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。